メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。校長もこのようにして皆さんと共に御言葉を学ぶその機会を本当に感謝しています。また皆さん改めて私のことをこの3年間特に最後の1年間本当にいろいろな面でサポートしてくださったことを本当に心から感謝しています。本当に皆さんと共に御言葉を学ぶことができたこと、また交わりを持てたことは本当にこの1年この3年間の進学校の中にあっても本当に一つのハイライトの一つだったというふうに本当に思います。さて今日私が最後にメッセージをさせていただく最後の日曜日になったわけですけれども、仁先生が次帰ってくるときにするなと言われない限りはこれが最後になるわけですけれども、いろいろなテーマについて皆さんと一緒に最後に何を共に学ぼうかというふうに考えました。いろんなテーマについて考えましたし、神様の誠実さについて考えようかと、イエス・キリストについて考えようかとか、いろんなことを考えましたけれども、最終的には一つのことが頭の中に、心の中に浮かびました。それは次のようなシンプルな質問です。キリストの弟子として歩むというのはどういうことかと。私自身がこの3年間進学校生活を通して日々考え続けさせられた質問の一つでもあります。キリストの弟子として歩むというのはどういうことなのか。皆さんだったらこの質問に対してどうお答えになるでしょうか。少し考えてみてください。キリストの弟子として日々皆さんの生活の中で歩み続ける。よくキリスト者の歩みというのはマラソンのようだというふうに例えられます。私たちは以前ピリピの手紙の中でパウロが自分自身もゴールに向かって走り続けているんだということを私たちは一緒に見たわけですけれども、どんなレースであっても私たちが当たり前のことですけれども、どんなレースであっても私たちが知っているのは必ずレースにはスタートがあり、そして最後にゴールがあるということです。当たり前ですよね。もし誰かがそもそもスタートする位置をもし間違えていたとすれば、その人がどんだけ頑張ってどんだけ厳しい山を越えたとして、どんだけ厳しい道を通り抜けたとしても、正しいゴールにたどり着くことは決してないわけです。どれだけ走りの過程を練習していたとしても、もしレースがあってその人が初めのスタートの位置を間違えたとすれば、絶対に正しいゴールにたどり着くことはないということです。そしてもし、ここがゴールだと思ってたどり着いたところが、ゴールでなかったとすれば、その時にその人が味わう悲しみっていうのは、言い表しようがないわけです。正しい位置からスタートし、正しいゴールまで駆け続けること。それはどんなレースにおいても大切なことです。ですよね。そして私たちの信仰のレースにおいても同じことが言えるわけです。私たちは正しいスタートを切り、最後の最後まで走り抜けると。今日私たちが見るルカの14章25節から33節の御言葉ですけれども、この中でイエスはとても明確にキリストの弟子として歩むにはここがスタート地点だということを私たちに教えてくれています。そのスタート地点というのはこうです。キリストの弟子として歩むというのは犠牲を伴うんだということです。キリストの弟子としてあなたが歩むのであれば、私が歩むのであれば、必ず犠牲を伴うんだって。この 皆さんも人生で今読んでいただきましたけれども、この箇所については皆さんも もうかつて読んだことがあるそのようなテキストだと思います。しかしこのテキストほど私たちに厳しく語りかけているような箇所ももしかしたら聖書の中にはないかもしれません。ある人というのはルカの14章を読み始めてこの25節までたどり着いたらあまりにも厳しいがゆえに25節から33節をパスして15節から15章から読み始める人もいるかもしれません。ある人というのはあまりにもこのスタート地点が厳しいがゆえにもう少し安易な道を、もう少し簡単なスタート地点がないかということを自分の知恵を持って探し求めるわけです。しかし私たちが覚えなければいけないこと、それはここに書かれているのが神からの私たちへのメッセージだということです。キリストの弟子として歩むのであれば必ず犠牲を伴うんだって、これ以外に正しいスタート地点はないんだということをイエス・キリストは言うわけです。ですから最後にもう一度皆さんと一緒にキリストの弟子として歩むということが一体どういうことなのか、キリストの弟子として歩むにはどういう犠牲を伴うのか、そのことを一緒に考えたいと思います。そしてどうか私が何を言っているかよりも何を神が聖書から言う私たちに伝えようとしているのか、どうかそのことに耳を傾けてください。ですからこの御言葉が皆さんのただ信仰を正しく吟味するだけではなく本当に心からの励ましになることを願っています。さてまず具体的にキリストの弟子として歩むということが一体どういうことなのかということを考える前に少しバックグラウンドを見てみたいと思います。この25節ですけれども、どんな人に向かってイエス・キリストは語りかけたのか、そのことを少し皆さんと一緒に考えてみたいと思います。25節をもう一度見てください。25節にこう書かれています。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われたと。ここにルカは大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたと記しているわけです。文字通りたくさんの人がイエス・キリストと共に道中を共にしていたわけです。この時イエスというのはイエス様はエルサレムに向かって自分が十字架にかかることを知りながらイエルサレムに向かって旅をしているその途中だったわけです。その道中に多くの人がついてきていたんだって。男性や女性、老人や子供、多くの人たちがその群衆の中にはいたわけです。そして彼らというのはただ一緒にいただけではなかったわけです。この群衆の人たちというのはイエスが少し他の人とは違うなということをよく気づいていたわけです。そのことについて同じルカの中でルカの9章18節から19節ですけれども、ルカの9章18節から19節でイエスは弟子たちにこう尋ねられています。こう続いていますけれども、イエスは彼ら弟子たちに尋ねてこう言われたと。群衆は私のことを誰だと言ってますか？彼らは答えて言った。バブテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったんだとも言っていますと。この群衆たちはイエスが少し他の人と違うということに気づいていたわけです。だからこそこの人はバブテスマ・ヨハネじゃないか、この人は預言者じゃないかというふうにいろいろなことを人々が言っていたわけです。そしてイエスともし一緒にいれば何か特別なことを見られるんじゃないかというような期待を持っていたわけです。この人たちの中にはルカの中にルカを少し戻ればイエスが5000人の人をパンと魚で満たしたということ、満たした奇跡というものを知っている、そのような者たちもおそらく群衆の中にいたことでしょう。彼らはもしかすると自分たちがイエス・キリストと一緒に歩いていれば食べ物に困ることはないと、もしかしたらもっと素晴らしい奇跡を見ることができるんじゃないかと いうような自分の関心や自分の興味で多くの人たちがイエス・キリストと一緒に旅をしていたわけです。しかし残念ながら、この群衆たちというのはキリストが本当に一体誰なのかということを気づくことがありませんでした。彼らが群衆としてイエスについていってた、ただその理由というのは自分の関心、自分の興味を満たす、そのためだったわけです。ここで大切なのは、イエスの本当の弟子として従うことと、イエスにただ取り巻きとしてついていくということは違うということです。イエスというのは本当の弟子を求めておられました。だからこそイエス・キリストが人々の心の中内を知ってたがゆえに、あなたたちはそういうふうについてきてるけれども、でも私が求める本当の弟子というのがどういうものなのか今から教えましょう。そう言って、そう思ってイエスは群衆の方を向いて26節からのことを語り始められたわけです。この今の時代においてもこれは決して変わりません。イエス・キリストは私たちが本当の弟子として歩むことを求めておられるわけです。単に取り巻きとして歩むことは求めていないわけです。じゃあ一体具体的にキリストの弟子として歩むことはどういうことなのかって、3つのポイントがこの26節から残りの中に見ることができます。私たちは3つのポイントを見ることができるわけです。キリストの弟子として歩むことが一体どういうことなのかって、まず1つ目ですけれども、1つ目は何よりもキリストを愛するということです。1つ目は何よりもキリストを愛するんだって、そのことが26節に記されています。もう一度26節ちょっと見てください。このように書かれています。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができませんって。まず一つ目にこの箇所が教えること、それはキリストの弟子として歩むためには自分の家族やまた自分の命さえも憎まなければいけないということです。でも皆さん一体それどういうことでしょう。イエス様はここでキリストの私の弟子になるのであれば自分と家族との関係を断ち切るというふうに言ってるのでしょう。皆さんの愛する妻や夫、また子供を嫌いになるというふうに言ってるのでしょうか。もちろんそうではないことは明らかです。ここでイエスが言わんとしたこと、それは、もしあなたがイエスの弟子として歩みたいのであれば、自分が最も愛するものよりもイエスを愛して愛さなければならないんだって。私たちが最も愛するもの、家族であったり命であったり、それよりもイエスを愛するかって。マタイの13章37節は次に同じようなことを分かりやすくこう説明してくれています。こう続いているわけですけれども、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。聖書は A を愛して B を憎みなさいというふうには教えてないわけです。私たちというのは当然家族を愛するべき。しかし私たちがキリストに対する愛を見るときに、私たちがキリストを愛するときに、他のどんなものよりもキリストの愛が一番でなくてはいけないんだって。イエスご自身も同じルカの中で 少しページをめくっていた時にルカの16章13節の中でこう言ってます。ルカの16章13節ですけれども、こういう続くわけです。イエスは、しもべは二人の主人に仕えることはできません、一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと。ここで言おうとしていることは明確です。私たちのイエスに対する愛、それは他のどんなものよりも勝ったものでなければいけないんだと。またここでイエスが言うのは家族だけではなかったわけです。私たちは自分の命さえも憎まなければいけないんだって。私たちというのは生まれながらにいつも自分自身が中心の存在です。皆さんも経験があると思いますけれども、私もありますけれども、自分自身を最も愛しているがゆえに周りの人たちがありとあらゆることで自分自身を非難しようとするときに、私たちが取る行動というのは自分自身を防衛しようとするわけですよね。自分自身を愛するがゆえに自分自身にが悪く言われることに対して反論しようとするわけです。別に大人になったわけでなくても、小さい子供の時から私たちにはそういうことを見るわけです。ここでイエスが言わんとしたこと、命さえも憎めって、それはもし私たちがキリストを愛そうとするのであれば、このような自己中心的で自分を愛する、そのような愛というものがもうあってはいけないんだと。キリストの弟子として歩んでいくのであれば、そこにはキリストだけを愛し、主のために全てを捧げる、そのような愛がなくてはならないんだって。私たちの主に対する愛というものは一体どのようなものでしょうか。私たちというのは主を最も愛しているでしょうか。私たちの人生において他のどんなものよりも主イエスキリストだけを愛すると、そのような私たち愛を私たちは持っているでしょうか。キリストの弟子として歩むことの一つ目のポイント、それは何よりもキリストを愛するものでなければいけないんだと。二つ目ですけれども、二つ目は続いて27節でこう言っています。27節もう一度見ていただくと、こう続いています。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできませんと。キリストの弟子の二つ目のポイント、それはキリストの弟子として歩むのであれば自分の十字架を背負うと。自分の十字架を背負わなければいけないんだということです。でも皆さん、自分の十字架を背負うと一体具体的に日々の生活の中で一体それはどういうものでしょうか。今のご時世、私たちが木の十字架を自分たちが毎日持って日常生活を歩むなんてことはできないわけです。一体ここでイエス・キリストが日々自分の十字架を追って歩むということ、歩みなさいと言ったときに、彼は一体何を言わんとしたんでしょう。私たちがもしこの十字架というものを、十字架を背負うということを理解するためには、一体十字架というものがその当時のものに人にとってどういうものであったのか、そのことを少し考えてみる必要があるわけです。皆さんも十字架についていろんなことをしておられると思いますけれども、十字架というのは1世紀ローマの人々にとってローマの十字架というのは最も残忍な刑として知られていたわけです。ローマ帝国に対して最も残虐な犯罪を犯したもの、テロリストとか謀反を犯した者に対する処刑方法として 十字架というものが用いられていたわけです。この十字架刑について今でも多くの医師が十字架刑こそが最も残酷な処刑方法であるというふうに考えているわけです。それは十字架刑というものは決して即死することがなかったわけですよね。その十字架につけられた人、両手首両足首を釘で打ちつけられ、死ぬまで放置されるわけです。そして時間が経つにつれてどんどんどんどん自分で自分の体を支えることができなくなり、そしてあまりの苦しさのゆえに呼吸困難に陥って死ぬと。あまりの苦しさのゆえに多くの受刑者たちが発狂するような、そのような処刑方法が十字架刑だったわけです。十字架刑というのはそれ自体が苦しいだけではなく、それ以外にもその当時受刑者というのは自分の十字架を背負って町から町を通ってその刑を受けるそのところまで行かなければいけなかったわけです。自分と彼らが自分の十字架を背負って町を通っていくときに、皆さんも写真とかで見たことがあるかもしれませんけれども、人々が通りに出てくるわけです。それによってその人がこの人が残虐な刑を犯したんだということを公に明らかにし、そういった周りの人々がその受刑者たちをあざけったり罵ったりけなしたりしていたわけです。ですから最も恥ずかしめを与える、そういう刑としても十字架刑というものは存在していたわけです。ですからあまりにもその受刑者が背負って歩んでいくというのがあまりにも苦しくて悲惨な残酷なものだったがゆえに、人々というのはこのことを死の行列というふうにも呼んでいたわけです。ですからこの当時の人々にとって、イエスがあなたの十字架を背負って私についてきなさいと言った時に、そのことは生半可なものではなかったということがわかるわけです。イエスがこれをその群衆に向かって、あなたの十字架を背負ってこなければ私の弟子になることできないんだというふうに言った時に、この群衆たちの中で間違いなく笑みをこぼした人はいなかったわけです。それどころかあまりにも厳しいがゆえに、多くの人がおそらくショックを受けたわけです。あまりにも厳しい言葉がゆえに彼らは心を打たれたでしょう。またもう少し27節を見てください。27節ですけれども、27節に自分の十字架を追って従うという教えについて3つ注目する点がこの中に記されています。十字架を追って、まず1つ目ですけれども、十字架を追って従うというのは個人の選択だということです。皆さん一番初め27節の一番スタートに、イエスは自分の十字架を追ってと言いました。決してイエスは誰か他人のであったり、誰か家族のであったり、誰か友人のとはあえて言わなかったわけです。イエスは自分の十字架を追ってって。これは十字架を追って歩んでいくというのが私たち一人一人の責任であることを指し示しているわけです。他の誰かにやりなさいと言われたからやるものではなく、私たち自身がイエスの十字架を追って歩み続けると、その決心をするのは私たち自身だということです。二つ目に、従うというのは継続的なものであると、継続的なものであるということも言えます。同じルカの中の9章23節にイエスは同じことを言っているわけですけれども、ここではこう記しています。ルカの9章23節ですけれども、 こういうわけです。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。十字架を追って従っていくこと、それはここで言おうとしているのは、決して一回きりのものではないんだということです。イエスがここで言おうとしているのは、あなたが十字架を追って従っていくというのは、あなた自身の選択であるし、あなたが日々し続け、決心し続けなければいけない、そのようなものであるんだって。そして最後に3つ目に、従うというのは無条件なものであるということも言えます。イエスはここで、ただ自分の十字架を背負って来なさいと群衆に言われたわけです。ここには、あなたがもし従えばこんなものが与えられますよとか、従えばこういうことが起きますよということは言わなかったわけです。ただイエスに日々従順に従っていくこと、自分の十字架を背負って生きていくことを無条件に受け入れることをイエスは求められたわけです。そしてこの教えというのは、この当時の人たちのだけのものではないんだって。私たちも同じように、同じことを求められているんだって。この先、私たちが主の弟子として歩むときに、どんな困難なことに直面するか私たちには分からないけども、でもどんな犠牲を伴うか私たちには分からないけども、でもたとえどんなことがあったとしても、私についてきなさい、私に日々自分の十字架を追ってついてきなさい、それがキリストの弟子として本当に歩むものに求められているんだって。主に従うこと、それは自分自身に対して死ぬことです。たとえそれによって私たちは恥ずかしみを受けるかもしれませんし、それによって私たちは多くの苦しみを受けるかもしれませんし、それでも日々無条件に主に忠実に従うこと、それが必要なんだって。それがイエスが私たちに教えていることでもあるわけです。最後に3つ目ですけれども、3つ目に、イエスの弟子として歩むこと、本当の弟子と歩むためには、3つ目には犠牲を伴うということをしっかり考えなければいけないんだって。3つ目ですけれども、犠牲を伴うことをしっかり考えなければいけないって。そのことをイエスは弟子たちに2つの例え話を用いて説明されています。一つ目の例え話は28節から30節にこう続いているわけです。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆あざ笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょうって。ここで言わんとしていることはこういうことです。もし本当のキリストの弟子として歩んでいくならば、私たちというのはその費用というものを考えなければいけないんだって。もしかすると、その費用というものは私たちの人生のプランかもしれません。もし私たちがキリストの弟子として歩むときに、私たちはその自分の持っていた、自分の思い描いていたプランというものを変更しなければいけないかもしれません。その費用というのは、もしかすれば私たちの持っている財産かもしれません。キリストの弟子として歩むときに、私たちの持っている財産というものを失うかもしれません。その費用というのは、もしかしたら私たちの持っている快適な生活かもしれません。私たちがキリストの弟子として歩むときに、その快適な生活を私たちは失うかもしれません。私たちが主に従うとき、あらゆるものを犠牲にしなければいけないかもしれません。しかし、どんな費用がかかったとしても、主の本当の弟子というのは、主に忠実に従い続けていくんだって。どんな場所であったり、どんな時であったり、どんな状況であったとしても、 本当の弟子というのはキリストに忠実に従い続けていくんだって。また次に2つ目の例え話が31節から32節にこう記されているわけです。31節から32節ですけれども、またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょうって。イエスはここで人々に警告を与えられたわけです。主キリスト、私は必ず帰ってくるんだって。そして神を信じていない、キリストの弟子として歩んでいない、そのようなものを必ず裁く日がやってくるんだって。そしてその日というのはまるで1万人の兵が2万人の王を1万の王が2万の王を迎え撃つように、そこには勝ち目というものが全くないように、主に逆らい続けている者が主が帰ってきた時に私たちというのは何にも太刀打ちすることはできないんだって。主の前に完全に降伏する、それしかできないんだって。キリストに従っていくと、そういう決心にはグレーゾーンはないということです。キリストの内にあるものなのか、それともキリストの敵として歩み続けるのか。私たちというのは主と和解できる今、そのことを考えなければいけないんだって。キリストが和解の案を今提示してくれている間に、今ならまだ間に合うからって、キリストを自分の自身のこととして受け入れ、キリストに全てを捧げていくことを主は求めておられるわけです。そして最後に33節がその全てをまとめてこう言っています。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんと。これはもちろん自分の持っている財産すべてを売り払えというように、売り払わなければキリストの弟子になれないということではありません。ここでイエスが言わんとしたこと、それは私たちが持っているもの、主の本当の弟子が持っているすべてのものっていうものは、もう究極的にはあなたのものではなくて主のものなんだということを認めなければいけないんだと。本当の弟子にとって私たちの持っているものというのは私たちの主人であるイエス・キリストに属しているわけです。私たち自身には何もないわけです。私たちにとって全てというのはキリストだけなわけです。だからこそ、もしキリストの弟子として歩んでいくのであれば、私たちの持っている時間であったり、私たちの持っているお金であったり、私たちの持っている体であったり、私たちの持っている人生全てにおいて、あなたのものではなくキリストのものなんだって。私たちの持っているものは全てキリストのものであることを、もしあなたが認めないのである、キリストの弟子になることはできないんだって。だからこそキリストの弟子として歩んでいくときには多くの犠牲を伴うんだと。だからこそあなた自身はその犠牲というものをよく考えるようにというふうにイエスは言うわけです。さて、これを受けて私たち一人一人が考えなければいけないクエスチョンというのはこうです。私は、また皆さんはキリストの本当の弟子として歩んでおられるかと。あなたの、私たちの歩みというものは主のために全てを捧げる、そのような犠牲を伴ったものでしょう。あなたの歩みというものは正しいスタートラインから歩み始めているものでしょうか。さっきも言いましたけれども、自分勝手のスタートラインでは正しいゴールに決してたどり着くことはないわけです。そしてイエスが言うのは、ここが 正しいスタートラインだって、イエス・キリストの弟子として歩むのであれば必ず犠牲が伴うんだって。しかし皆さん、これまでイエスの教えを見てきたわけです。今皆さんの心の中にあるものというのは一体どういう思いでしょうか。ある人は心の中に悲しみがあるかもしれません。こんなに厳しい基準を満たすことなんて私たちできないって。またある人はもしかしてこんなにも犠牲が伴うのであればあったら、私はまずじゃあ弟子になる必要はありませんって。兄弟姉妹の皆さん、私自身も皆さんと同じです。私自身もこの箇所を読んだ時にいつも考えたわけです。このような犠牲を伴う、そのことに私自身も圧倒されたわけです。でもだからこそ最後に残った時間ですけれども、皆さんとどうしても考えたいこと、それは私たちの主イエス・キリストがどのようなお方なのかということです。私たちの主イエス・キリストが私たちに一体何をなされたのかって。主イエス・キリスト、ヨハネの一章一節はこういうわけです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって。またヘブルの 1-3 はこういうわけです。御子はイエス・キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると。聖書が私たちが聖書を見るときに聖書が言っているのはイエスは神なんだということです。イエスというのはこの世を作られた創造主であり、また偉大な力がある王の王、主の主であるんだって。また彼は神、ただ神であったわけ、神であっただけではありません。彼は同時に完全な人であったということも私たちは見ることができるわけです。同じヨハネの1-14の中で、言葉は人と共に、人となって私たちの間に住まわれたって。またフィリピの2章6節から7節には、パウロはこういうわけです。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないと考えず、ご自分を無にして、使えるものの姿を取り、人間と同じようになられましたって。イエス・キリストは完全な神だったわけです。しかし、人としてこの地上に来られたって。じゃあなぜ神の一人子がこの地上に来ること必要があったのかって、それは私たちの罪、私たちを罪の呪いから救い出すためだったって。私たちがよく知っているヨハネの3章16節にはこういうわけです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。神はよう愛してくださったって。だからこそイエス・キリスト神であったにもかかわらず人として来られ、私たちのために死んでくださったって。でも私たちが覚えなければいけないことは、私たちにはそういう愛を受ける資格というものはそもそもなかったということです。神の栄光を表すために神が作られた私たちですけれども、私たちにはその目的をに対して知らんぷりをして、自分のその目的に逆らって歩んでいたわけです。神の完全な義の前に私たちは誰一人として正しいと認められる人物はいなかったわけです。だからこそパウロはローマの中で義人はいない、一人もいないんだと言ったわけです。ここにいる私たち一人一人、誰一人として神の前に神の愛を受けるそのような資格のあるものはいなかったわけです。いや、むしろ自分のその持っている罪のゆえに罰を受ける、神からの罰を受けるにふさわしい、そのような存在だったわけです。そして私たちがどんなに力を、自分たちの力や自分たちがどんなに良いことをしようとして努力したとしても、この罪の罰から私たちはその救いというものを得ることは絶対にできなかったわけです。ですから私たちというのは全く希望がなかったわけです。 しかしそんな私たちを神は愛してくださったって。ヨハネがこう言ってます。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。イエス・キリストは神の愛の結果、神の計画にのっとって十字架にかかってくださったわけです。本来罪のない神の子羊が最悪の罪人のために用意されている十字架にかかる必要なんてなかったわけです。どうして力ある神が、主の主、王の王であった神が、被造物である人のために十字架にかかる必要があったのかということです。どうして創造主である神が作ったものが逆らい、そのような罪のために人間からの恥ずかしみを受けなければいけなかったのかということです。どうしてどんな時も愛と恵みを注いでくださったにもかかわらず、そんな神のそんな意志に、そんな神の意志に対して逆らい続けたもののために、イエス・キリストがその血を流す必要があったのかって。しかしイエスは自ら進んでその十字架にかかってくださったんだって。私たちの追い切れないその罪の首輝きを追い、そして代わりに罰を受けて私たちに救いを与えてくださったんだって。イエスはその救いの御業というものを十字架の上で完成されたわけです。しかしそれだけではなく、イエスというのは自分が言われていた通りに墓に葬られ、そして3日目によみがえられたわけです。そしてその死の力に、誰も勝利することのない死の力に勝利され、そして天に戻られたわけです。そして再び帰ってくる日を待っていると。必ず主は栄光を帯びて再び帰ってこられるんだって。このお方こそが私たちの、聖書が私たちに教えるイエス・キリストです。そして皆さん、このイエス・キリストを知った者の反応というもの、どんなものか皆さんご存知でしょうか。イエスの弟子となったペテロや、またアンデレというのは、イエスが私についてきなさいと言った時に、こう反応したわけです。彼らは船を陸につけ、つけると何もかも捨ててイエスに従ったって。パウロはどうだったでしょう。私たちは一緒に共に学びましたけれども、人間的に考えれば最も優れたものを持っていたパウロはイエスに出会った時にこう言ったわけです。しかし私にとって得であった、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりましたと。それどころか私の主であるキリストイエスを知っているこの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。キリストの弟子としてこれまで歩んだ全ての人たちっていうのは、例外なくキリストを知るその素晴らしさのゆえに、キリストの弟子として歩んでいく、そこにかかる犠牲というものを全く厭うことはなかったわけです。問題は私たちがどうかと。私たちはキリストを知ること、キリストに従っていくことの素晴らしさをどれほど理解しているでしょう。確かに自分を捨ててキリストを愛することは難しいことかもしれません。しかし私たちが覚えなければいけないのは、キリストは私、他の誰でもないあなたのために自分を捨てて死んでくださったって、そのことによって愛を示してくださったんだって。確かに自分の十字架を日々追って歩むことは難しいことかもしれません。しかしキリストは自分には全く罪がなかったにもかかわらず、あなたのために十字架を背負って死んでくださってて、もう確かに自分の全てを捨ててキリストに従っていくということは、全てを委ねて歩むということは難しいことかもしれません。しかし キリストは栄光に満ちた神であるがゆえに、誰にもできなかった死の力を打ち破られたんだって。そしてそんな力ある神が、今日私や皆さんと共に一緒にいて、その歩みを助けてくださるんだって。そのことが約束されているんだって。確かに人間的に考えれば難しいことかもしれません。しかし私たちが、キリストが何を私たちになしてくださったのか、キリストが一体どういうお方なのか、そのことを考えるときに、私たちは喜んで自分の全てを捧げて主に従っていこうとはならないでしょうか。さて、このキリストに対する皆さんの応答は一体何でしょうか。自分を捨てず、これまで通りに自分勝手の人生を送ることでしょうか。それとも自分の全てを捨て、主だけを愛して、どんな時にも犠牲を伴いとわず主の本当の弟子として歩む、そのような生き方でしょうか。注意しなければいけないのは、ここには中途半端な選択というものはないんだということです。キリストの本当の弟子として歩むのか、それともそうじゃないのか、その責任というのは私たちは見ましたけれども、私たち一人一人の選択なんだって。ですから最後に皆さん、どうかこれを覚えてください。私たちが主の本当の弟子として歩むとき、その生き方にこそ本当の喜びがあるわけです。どうしてかって、なぜなら主イエス・キリストがそのような本当の弟子に本当の喜びを与えてくださるからです。この世の誰一人、どんなものもあなたにそんな喜びを与えることはできません。確かに私たちの歩みというものは、もう多くの試練や困難というものを伴うものでしょう。しかし主が共にいてくださるって、そして主にそして主の本当の弟子として忠実に歩み続ける、そして最後に私たちは主にあってそれにふさわしい報いを得るんだって、主からの義の栄冠をいただくんだって、私たちにはそんな素晴らしい約束が聖書から私たちに教えられているわけです。主が忠実なしもべだと言ってくださる、その最後の時までに共に忠実に信仰のレースを走り続けましょう。最後に一言お祈りします。私たちの天におられる父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。主イエス・キリストは、私たちがそんな資格がなかったにもかかわらず、私たちの罪のために死に、そしてあなたの素晴らしい愛を私たちに示してくださいました。そのイエス・キリストが私たちに、私の本当の弟子として歩むようにというふうに私たちを教えられています。ですから神様、どうか私たち一人一人があなたのその犠牲を、あなたがどのようなお方なのかをしっかり覚えて日々歩んでいくことができますように。私たちは本当に弱いものですし、多くの試練や困難を生きるものですから、どうか神様、あなたがあなたの素晴らしい御手を持って私たち一人一人を助けてくださいますように。どうかここにおられる一人一人のその心をあなたの喜びで満たしてくださいますように。私たちがするなすべき全てのことがあなたの栄光を表す、そのようなものであることを願って、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 Thank you.